おはようございます。今日もまた第一コリントの13章から見ていきたいと思います。ここしばらくこの愛について考えてきましたが、今日もこの愛について見ていきたいと思います。このような形で見ていきますと、いろいろとですね、私たち自身の愛に欠けていることや、その問題について感じるだろうと思います。やはり神様のお言葉は私たちに、主のお言葉は私たちに、その欠けや、あるいはさらにこうすべきというようにですね、呼びかけるものですね。で、特にこのような愛について課題に取り上げますとね、とても難しく感じるようにも思いますね。でもぜひこういう御言葉を通して諦めるのではなくて、むしろですね、神様が忍耐深く私たちにこう働きかけてくださることを感謝する機会にしてですね、そしてそこに主が続けて働いてくださることを、まあ、期待しつつ歩む、そんなふうにお勧めします。今日も、まあ、この愛について考えていきますが、まあ、この第一コリントの13章の今日は5節になりますね。5節になりますが、まあ、4節からお読みします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びますというこの箇所なんですが、今日はこの中の5節の礼儀に反することをせずというですね、礼儀に反することをせずということを特に一緒に見たいと思います。ページは聖書の後ろの337ページ、第一コリント13章の5節です。で、まずですね、今日はですね、この、まあ、愛はというのはここにないんですが、愛は礼儀に反することをせずということですね。で、まずですね、この愛は〇〇じゃない、〇〇ではないというですね、こういう書き方になってますが、なぜそうなのかを少し考えたいと思いますね。まずその一つの理由を考えたいと思います。まあ、例えばこれを逆にしてですね、愛は礼儀正しいですと、まあ、言えるようにも思いますが、しかしながら、どうでしょうかね。一見礼儀正しいけれども、そこに愛が欠けているような場合もないでしょうか。そういうことをですね、時折感じますね。言葉やなんていうかね、礼儀作法はちゃんとなっているけれども、何かこう単なる上辺的なものにしか感じないようなね、そういうものも時にはあるだろうと思いますね。だから全てのなんていうかね、言葉もきちっとなっているし、まあ、いわばそういう礼儀作法は成り立っているものの、しかしながらそれが何かこう愛がないようなね、そういう場合もまああり得るだろうと思いますね。ですからこのように逆にですね、言っているわけです。時として大変こう言葉遣いが丁寧で、非常にこう、まあ、なんて言いましょうかね、礼儀作法面で正しいんだけど、そこには何かこう見下されているようなことを感じることもないですか。まあ、その相手次第ですよ。いつでもそうなわけじゃないんですけどね。でもそういうこともあり得るわけですよね。まあ、皆さんもきっと時には経験したことがあると思いますね。 だからそういう意味ではこの愛は礼儀正しいというふうにこうただ言ったならば、あるいはそれで片付けられない、あるいは当てはまらない場合もね、まあ、あるかなと思いますね。ですから神様は逆にですね、この礼儀に反することをしないというふうにですね、まあ、逆に言っておりますね。まあ、愛は丸々ではないというもう一つの、まあ、そういうふうに言ってますが、もう一つの理由についてを考えると、まあ、しばしば聖書の中でそのような表現もあるかと思いますね。10回など考えたら、まあ、全部はそうじゃないんですね。10回の中にも肯定的に言っているものもあります。確かにね、親をこの尊重するように言われてますが、でもその中にはしばしばしてはならないというね、表現がそれなりに多いわけですよね。で、まあ、もちろんこれはいつも強調するように、そのことを例えば盗んではならない、じゃあ盗んではならない、これだけ守ればいいのかというと、そうでもないですね。このを肯定的に表現する場合には人を愛するということになるわけですね。だから人のものを盗まないというね、こういうことになりますし、主はそのことを特にですね、10回を2つの戒めにまとめてまして、神様を愛することと人を自分のように愛することをですね、これは肯定的に表現しています。でも意外と聖書の中にはしてはならないというような表現も多く見受けるわけですね。でその理由の一つは、やはり僕思うにはですけど、私たち人間というのはしばしば自分の罪に鈍感であり、よく気づかない、すなわち平気でやっていながら、してはならないと言われて初めにこう気づくようなね、そんなものです。例えば人を愛しなさい、神を愛しなさいと言われましても、それが逆に何を意味するかというのがわからないような、まあ失礼ですが鈍感な罪深いこうものですね。だからこうしちゃならないというふうにもしているわけです。まあ私たちはこう罪人として生まれ、神様に反逆心を持って生まれてきたものですから、しばしばこのことは罪です、神様は喜ばれませんよというふうな呼びかけが必要なわけですね。まあ考えると子育てももちろん親は比較的肯定的にね、物事を言いたいわけですが、いざとなると悪いことをしてますと、やめなさいとかというふうにこうなるわけですよね。これはもう やむを得ないようなねことだろうと思います。 ですからこの愛は丸々ではないというようにですね、まあ、なりがちですね。しかしながらもちろんこの箇所でもさっきも読んだんですが、中には愛は逆にですね丸々ですというようなね箇所もそれなりにあるわけですね。例えば4節では、愛は寛容であり愛は親切ですというですね、まあ、肯定的に表現してますよね。でこの例えば6節見ますと、不正を、これ愛は不正を喜ばずに、これは否定的ですが真理を喜びますね、こう肯定的にですね。7節も、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びますと、まあ比較的これはもちろんね肯定的なことですよね。こうしすべきです、こうしますと、こういうふうな表現になりますね。まあこのようにこう4節から7節まで読むと、愛というのは非常にこう奥も深く、また何て言いましょうか、一言ではなかなか十分に言い切れない、まあ、ここは愛の定義というよりも実例といった方がいいと思いますね。こんなように映りますよ、愛というのはこんなふうに行動しますよ、愛というのはこんなことはしてますしませんよというようなですね、まあ、実例の こうリストアップをしてですね、まあ、これ以外にももちろん挙げられますよ。でもこれは代表的なね、あのリストアップして、まあ、あのこのような形を取るか、あるいは場合によってこういうことをしませんよと、まあ、いうわけですね。そういう意味では愛というのはなかなか一言ではあの定義としてですねこう紹介できませんが、しかしながら聖書の至るところにその現れが、その行動が映るわけですね。例えばその人間、あの聖書に登場する登場人物を考えると、ヨセフですね、考えますとその兄弟に愛を示されましたね。大変こう彼らはひどいことをしたのに、その兄弟たちを許し、また愛を示し、その必要を満たそうとするような、こんなヨセフですね。ステパノも、今度は新約聖書ですが、証しをしているところに殉教されますが、その死ぬ間際にその人たちのために祈り、神様がその人たちを許してくださるように、まあ、祈るような愛を示すわけですね。パオロもですね、このピリピの町で捕まってですね、鞭打たれ牢屋に入れられ、大変な目に遭いますが、しかしながらその夜ですね、晩をしているその獄吏に愛を持って証しをするようなね、そんなこう場面も様々と聖書の中にいます。もちろんそれよりも神様の愛も旧約聖書、新約聖書ともども示され、あるいは最も鮮やかにですね、その示してくださるのはイエス様の愛ですね。その人生と、また特に十字架での死にを通して、その愛の素晴らしさをですね、表しているわけですね。そんな意味でこの愛は何々ですというね、あの風にももちろん聖書は述べたり、あるいはその行動を通して登場する聖書人物や神様やイエス様のこの行いを通してですね、私たちに訴え示しております。さあ、今日の箇所はでもここでですね、5節、礼儀に反することをせずとありますね。愛はということですね。愛は礼儀に反することをせずというふうなことです。そこでですね、この礼儀に反することということの意味をですね、まずはですね、こういう意味ではないですよっていうことを少し考えたいと思いますね。礼儀に反するその意味しないことをですね、ところを少し考えたいと思います。まあ、礼儀って言いますとですね、どうでしょうかね、結構文化や時代とともに変わるものですよね。日本での礼儀作法と、例えばアメリカでの礼儀作法とでは、今はもうね、同じ時代に来てますが、でもそれはかなり違うわけですよね。そしてあるいは日本の中でも、その町や地域によってそれがマナーが少し変わる面もなくはないですね。そういう面もあります。それとまた時代を考えたら、あの頃はこうしてたのが今ではだいぶ変わっているようなね、こういうものもあります。ですから、そういうような意味では、私たちのこの礼儀に反するということの、まあ、これはね、礼儀に反しますという、 こう価値観というかね、こう考え方っていうのが、まあ、その文化によっても変わるし、生まれ育った家族によってもやや変わるし、あるいは例えば男性女性のこう違いも、あるだろうと思いますね。多少、すなわち女性がこう感じやすい、男性感じやすい、この、まあ、無作法というかね、このそういう礼儀に反すること、そんなようなことや、あるいは自分のこう体験、自分今まで歩んできた中で、こんな体験をした、例えばそういろいろ差別にあったならば、そのことについてもっと敏感だったり、 まあ、あるいはそういうことがあまりない場合にはあまりそういうことを感じないとか、まあ、ピンからキリだろうと思いますね。でそんな中でじゃあ私たちは一体何を礼儀に反することとしてですねこう決められるのかっていうこういうことになるわけですね。それぞれに価値観が違うわけですから。で例えば一つはですねイエス様を模範にすることはできるかと思いますね。ですから例えばじゃあこう宗教について話すのが礼儀に反するということをまあその社会によってそうだとすれば、でもそれは本当どうなのかっていうね、イエス様はどうしたかなというふうに見て、イエス様が確かにですねそういうことを話されましたので、そういう意味では罪のない方ですから、それはまあ少なくてもその社会での礼儀に反することだとしても神様の価値観とするこう礼儀には反しないというね、こんなふうに考えられるんじゃないでしょうかね。だからまあイエス様がしばしばですねパリサイ人や他の人たちの罪を明確に示し、そしてその救いの必要を語りましたが、しかしそれは礼儀に反することではないわけであり、それは彼らを愛しているからそうしてるわけですね。結局彼らを見下してそうするのではなく、あるいは彼らとのこう口論で、まあ、どうしても勝つという、ね、ためにしたのではなくて、彼らの本当の必要を覚えて愛を持ってそうなさったということですね。まあ、そのような意味ではなかなか今のでは答えにならないと思いますが、そう簡単にですね礼儀に反すること、あこれは礼儀に反することだから愛に欠けてるなっていうふうに決めてはならないだろうと思いますね。その時代や文化によって違いますから。まあこの言葉ですね、五節に使われている礼儀に反するとこう日本語に訳されてますけれども、まあ、このギリシャ語という言葉はですね非常にこう2回だけこの新約聖書で使われているんですね。非常にこう稀な使い方であり、まあ、もう一箇所ちょっと見てみますと、第一コリント7章の36節になりますけれども、第一コリントの7章の36節、数ページ前327ページになりますが、このような箇所に使われてますね。もし処女である自分の娘の婚期も過ぎようとしていて、そのままでは娘に対して扱い方が正しくないと思い、またやむを得ないとことがあるなら、その人はその心のままにしなさい。罪を犯すわけではありません。彼らに結婚をさせなさい。まあ、全然こう今日の課題とは関係ないわけですが、この中での娘に対して扱い方が正しくないと思いという、この正しくないというね、この部分が、まあ、そういう箇所ですね。そういう表現なんですね。で、まあ、この言葉の語源になるのが、例えば、恥ずかしいとか、というような表現とか、時には、そうですね、そういう性的な乱れに使われる場合もありますね。この礼儀に反するってい こう表現がその場所によってですね。ですからそういうふうにこう考えるとですね、ちょっとこう礼儀作法を誤ってしまったようなね、挨拶ちょっと遅れたとかいうようなことだけではなさそうですね。もっとこう深刻なことだろうと思いますね。しばしばそれは先ほど触れたように性的なこう乱れとか、まあローマ書一書ではそれはいわば同性愛者の問題について使われるような表現だったりしますけども、まあ、そのような意味ではこの神様を見旨としないこう乱れたこう生き方、 ね、そういうことを指しているように感じます。でそう考えるとこのコリントの町は大変この港町で大変こう乱れた町なんですね。本当に乱れた町で有名だったんですね。当時 の, ローマ帝国の中でも非常にこうそういう性的に乱れたこう町としては、まあ、いわば、まあ、有名というか恥ずかしい話ですが有名なわけなんですね。でしかもその教会の中にも選手だったと思いますが一人のそういう教会の乱れた、まあ、性的な乱れた生活もあってパウロがそのことについて、まあ、注意してるわけですね。その場合は異邦人にもこうないこう乱れどういうことかというとまあその自分の父親の妻と結婚したっていう、まあ、これはおそらく自分の母ではなくてね、まあそのね父親が他の方と結婚して亡くなってから結婚したんでしょうね。あ、結婚というか一緒に、まあ、結婚したんでしょうね。まあ、ちょっと嫌な話なんですけどそういうようなことをしているわけなんですよね。いたんですね。でそれを悔い改めなさいとねパウロがこう書いてこういうのはいけませんとね書いてそういうこう非常にこの町としては乱れておりこの教会もそうであり、まあそんなわけでこの礼儀に反するというのはとてもいずれにしろですね軽いこうなんていうかね礼儀作法の問題ではなくて深刻な神様の御旨に反するようなこうあるいは性的それに限らずそういうような問題のようですね。でまあとにかく私たちのじゃあ愛はどうでしょうか。礼儀に反することをせずとありますが、確かにこのコリントの兄弟姉妹はとても乱れた社会コリントの町に住んでました。でその町の乱れた状況に悪影響されているいがちですよね。そんな中で育ったわけですからそれが何か当たり前のように思えてしまう面があります。私たちも今日の社会も非常に乱れておるように思います。いろんな意味で、まあこの長岡は港町ではないんですけどでことに長岡が乱れているとも思いませんがでもこの一般的にですよ、この日本も、まあ、このアメリカもいろんなところで非常にこう過去ですねとてもよろしくないと思われることが平気で平然と行われてそれを良しとされているようなそういう乱れた時代かなと思います。でそうすると私たちもやはりそういう社会の中に生きる者としてどう神様が生きるべきかをよく考える必要がありますね。愛は礼儀に反することをせずとその社会の乱れた状況にただただ流されてはいけませんね。私たちは本当に主の示す生き方愛に満ちた生き方をすべきです。本当に私たちもそのように、まあ、神様や他人より先に自分のことをするということは基本ですね。この愛にかけることでありやはりそのように私たちも取り組むべきです。このようにこの愛ということについて特にですね取り上げますと本当にこの時々ですね、ああ私はちょっとこうあまりにもね欠けてますからお手上げですもうしょうがないですね、そんなふうにこう感じるかもしれません。ですから最後にですねこの愛に満ちたものになるにはどうすべきかですね。今回のシリーズではいろいろこう見てますがあまりこのどういうふうにすれば満たされるのか満ちるものになれるのか愛に満ちたものになれるのかについて具体的に取り上げてないので今日はちょっとそこをですね考えたいと思いますが、 まずですね、ガラテヤ人への手紙の5章のところを少し見ていただきたいと思います。ガラテヤ人への手紙の5章の、まあ、22節ですね。371ページになります。371ページですが、22節ですね。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません、とこうあるわけですね。まずこの愛というものは、まあ、ここにまず一番目として挙げられてますね。御霊の実は愛、喜び、こう続くわけですね。愛、この愛は御霊の実なんですね。御霊の実、御霊、聖霊なる神様のお働きによって私たちの中に植えられ、成長し、そして実るこの実ですね。そういう結果です。だから、まあ、ある意味ですね、こういうメッセージシリーズで愛についてずっと考えると、ああ私はもうしょうがない、もうお手上げだ、もうどうしようもないんだというふうにある意味思うのは妥当だろうと思います。どういう意味かというと、この例えば19節から見ますと、このように比較してますね。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、名手、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。でしかしと変わりますと比較してますよね。この聖霊の実は、御霊の実はこうこうこうですと。だから結局私たちは生まれながらですね、自然に任せると、愛に満ちるものにはなりません、ね、そうなんですね。自然に任せますと、私たちはむしろこの肉の行いをに走るわけですね。それが本当、私たちは生まれながら、まあ、上手というかね、自然にそれが湧きます。なんかこうひどいことされると、ひどいことを仕返しをしようとしたりね、まあ、そんなこうような心を、まあ、持ってますね、人間はね。ですからそういう意味ではお手上げなんですが、でもそこにですね、むしろ本当に私はどうしようもないんだという、 こう感覚が逆に助けになるというような側面もありますね。どういうことかというと、私は生まれながらむしろこの肉の行いをするようなものである、それはもう自然にそう起こるんだけども、確かにそうなんです。私は自分の力であればこんな風に生きるんだけども、でも聖霊なる神様が与えられている、本当に主に頼ろうというですね、そんな風に私たちが逆にですね、自分の弱さを覚え頼るならば、そこで神様の御助けによって、聖霊なる神様の御助けによって、私たちはこう少しずつ変えられていく。そしてそこにはこの御霊の実と言われている愛、喜び、平安、そういうものがこうますますこう成長していく、それに満たされるというね、そんな風に私たちも期待できるわけです。まあ、信者は愛に満ちたものになり得るんですね。でそのことを少し考えると、まずこういう約束がありますからなり得ると言い切れるんですが、それだけではなくて、やはりその聖書の登場人物を考えると、まあ、そうだろうと思いますよね。例えばさっき使徒パオロの話をしましたね。あれはピリピの牢屋のその獄吏に愛を示し福音を語りましたが、しかしながらこのパオロは最初からこの愛に満ちていたものでしょうか。 そうではないんですね。最初はキリストへの憎しみと、信徒、信者、クリスチャンへのこの憎しみとで満ちた。そして迫害をし、あのさっき触れたステパノの殉教の場に居合わせて、まあ、リードしていた、仕切ってたものぐらいですね。そういうこの人物ですが、見事に主との歩みを通して変えられたわけですね。そして迫害するものではなく迫害されるものに変わっていく、憎むものではなく愛するものになっていくようなね、こういう変化をまあ見るわけですね。ですからやはりそうですね、まあ、ヨハネについてもよく触れますが、このヨハネももともとは愛に満ちた弟子ではないんですね。彼は本当に自己中心であり、まあ、兄弟と一緒にですねなって、ヨハネとヤコブ一緒になってですね、まあ、イエス様の一番二番弟子にしてくれと、こういうふうに申し出るわけですね。しかしながらやはりこのヨハネも変わるわけですね。でそこで最後にですが、このパウロとヨハネがいかにして変わったのかを少し考えたいと思いますね。どのようにして変わったのか、それは一言で言うならば、それはお交わりによって変えられたというわけですね。お交わりによって、その成長したと言えるんです。でもちろんそういうふうに言いますと、それは一気にですね、まあ、イエス様を信じて、よく朝起きてみたらもう全く変えられているというような話ではありません。それは時間をかけて、そしてこのイエス様とのお交わりの中で少しずつ少しずつ少しずつ成長し変えられていくんですね。例えばさっきのヨハネの場合は3年半ほどイエス様と歩みながら、その最後にはまあそんな風に聞いてるんですね。すなわち1番弟子2番弟子にしてくれないかというようなわけですが、しかしながらやはりこのイエス様とのお交わりを通して、ずっと後にですねヨハネは随分変えられてますね。で皆さんにちょっとお聞きしますが、まあ、ここでは聖霊の実であると言ってますが、この果実の木ですね、そういうリンゴや、まあ、なんていうかね、こういうあの梨とかね、美味しい梨が、ね、できるようなそういう木というのはどうでしょうか。木を植えて、そしてその次の日なんか期待して行ってみたら、そこにはリンゴがなかった、もうどうしようもないというように考えるわけですか。これはないですね。その木に種類によってはだいぶかかりますね。なんか柿は7年ぐらいでしたっけ、なんかそう聞きますけどもね、待たないといけないわけですよね。でもどうですか、その柿の実と人間とどっちが価値がありますか。まあ、当然人間ですよね。人間が変わるっていうことは大変なことなんですよ。柿の実を作るよりもずっとずっと大変なことなんですよ。神様が時間をかけて私たちを作り変えてくださるんですね。だからそれは何もですね、まあ、1日や1年やあるいは7年でも完成ではない。神様は忍耐を持って時間をかけて、そして私たちを少しずつ少しずついろんなことを通して変えてくださる。でその基本はやはり神様主とのこのお交わりですね。最後に一箇所見たいと思いますが、ヨハネの15章の5節ですね、まあ、有名な箇所ですね。ここではブドウの幹と枝と、まあ、ブドウの実について記されてますね。でそれを、まあ、私たちクリスチャンにとイエス様とのこう関係を、まあ、描いてます。211ページですが、ヨハネの福音書の15章の5節ですね。私はブドウの木で、イエス様が話してますね、私はブドウの木で、あなた方は枝です、まあ、聞いてる弟子たちですね、信者、人が 私にとどまり、枝がねちゃんと幹とつながっていると、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。基本ですね、本当にイエス様とのつながりがしっかりしていれば、まあね、枝は枝だけでは実を結ばないでしょ、まあ、そうですよね。ですからその幹としっかりつながっている、そこで栄養をいただき、力をいただき、そして実を結ぶと、原理一緒ですね。クリスチャンもイエス様としっかりつながっており、そこから力をいただきながら変えられていき、そしてその実を結ぶものとなるんですね。次のページ15章の16節にはこのようにありますね。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方が任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が あなた方にお与えになるためです。まあ、特にこの前半の方ですね、この実を結ぶためにイエス様は私たちを選んでくださったし、そしてその実が残る、だから誠の実として残るというね、そういうふうに主は選んでくださったんだということです。お交わりですね。で、御言葉を特に確認しませんが、御言葉もあるんですけども、もう一点ですね、加えるとすれば、このお交わりというのはもちろんイエス様と私たちとのお交わりも大事ですが、もう一つ加えるならば、それは兄弟姉妹教会でのこうお交わり、これもこの実を結ぶために欠かせない一つの部分でもあります。まあやっぱりちょっと見た方がいいでしょうかね。ヘブル書の10章の24節ですね。ヘブル書の10章の24節25節ですね、見ますと437ページになりますね。437ページです。ヘブル書10章の24節5節、また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんかとあるわけですね。まあ、これは忠実な教会出席ですね、を呼びかけています。そしてその理由は単にね、そうすると人数がそれだけ揃うということじゃなくてそうじゃなくて、そこでお互いに励まし合いながら、ね、進め合い、善行を促すように注意し合うような、こういう、こう兄弟姉妹とのこう、まあ、もちろんそこで御言葉を聞きますが、それだけではなく兄弟姉妹同士の関係から生まれる、その交わりから来るその成長というね、こういう面もあるわけですね。だから教会というのもとても重要ですね。とても大事です。まあ一言で言うならば交わり、それは主との交わり、そして兄弟姉妹との交わりによって、私たちがこのより実を結ぶものとなり、その実の一つは愛であり、そのように変えられていくということです。今日は第一コリントの13章5節ですね。礼儀に反することをせず、愛は礼儀に反することをせずということを見ました。愛はどうでしょうか。いろいろ今日語りましたが、大事でしょうか。この13章の冒頭にありましたが、それはとても重要であるということですね。例えば3節、またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちませんと、このように何の役に立たない、何の値打ちもないと、こう繰り返してですね、 愛が欠けているならば何をしてもですね意味がないよというふうに呼びかけているわけですね。どうでしょうか、私たちは愛に満ちたものでしょうか。もちろんまだその完成ではないと思いますね。まだその成長の途中ですから、まださらに成長が必要な場合だろうと思います。私もそうです。でも今日見たようにその期待できるんです、その成長。でもそこにはその神様の与えるその成長への道っていうのがあります。それは一言で言うならば交わりですね。主との交わり、日頃主との交わり、そして教会での主との交わり、兄弟姉妹との交わり、まあ、今日はほとんどですね主を信じる者へのお話でしたが、まだイエス様を信じていらっしゃらない方々、愛っていうのは大きな課題ですね。神様を本当にその心から愛することと隣人を自分のように愛することとは、これは神様の戒めのすべてをこれでまとめられてますと言っているわけです。これなかなか私たちはなかなかという表現よりも絶対にそれはできないというね、そういうこの私たちは弱いものです、罪人です。そこで聖書の答え解決というのは、主イエス様が救い主として信じ、その主とのつながりを持って私たちが少しずつ変えられていくというこのことです。ですからぜひですね、まだイエス様を信じていらっしゃらない方はその必要を覚えて、主を信じ主との交わりによって少しずつ変えられていくようにお勧めします。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように御言葉を共に学ぶことができ感謝いたします。本当にこの愛はということでいろいろ見てきました。今日はこの礼儀に反することをせずということを特に取り上げましたが、いろいろと厳しくあるいは難しく感じる面もありますが、しかし本当にそこに主が共におられ、私たちのうちに聖霊なる神様が働かれ、そして愛をの実を生み出そうとしておられることを覚え、そこに期待し主に頼り、その交わりをさらに深め、そのように成長へと導かれますように、そしてまた兄弟姉妹同士のその交わりを通して深められますように、どうか導いてください。まだ主を信じていらっしゃらない方も、この素晴らしい愛というものの必要を覚え、そして主を信じることができますように導いて、どうかお与えください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。